もしもし、
はい、
テレフォン人生相談です。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
今日はどのようなご相談か、まずは最初に簡単に教えてください。
今私自身が、特に、線の細い、妊婦さんだったり母親というか赤ちゃんを連れてる人たちを見ると、心がモヤモヤしてしまうことに、とても自己嫌悪感とでこうモヤモヤしてしまってます。
わかりました。じゃあ、もうちょっとね、詳しくお伺いする前に、今おいくつでいらっしゃいますか？
29歳です。
ご家族構成は？
はい、夫と2人で住んでおります。
旦那さんとご結婚されてお二人暮らし。
はい。
お父さんお母さんはご存命ですか？
はい、実家に、はい、ちょっと、はい、
住んでて、
はい、
ご実家はお父さんとお母さんお二人だけ？
母がちょっと4ヶ月前に出て行ってしまってて、一応今月帰ってくるという情報は聞いたんですが、ちょっと正直これからどうなるかなという。
じゃあお父さんとお母さんあんまり仲良しってわけではないってことね。
はい。
旦那様はおいくつでいらっしゃいますか？
32歳です。
結婚されてからどれくらい？
1年4ヶ月ですね。
1年4ヶ月。そうですか。はい、同じ職場とかで。
いわゆるその男女若い人向けの、婚活でしたね。
じゃあそこで巡り合って意気投合して結婚したって感じですかね。
そうですね。私の方は正直引いちゃってたんですが、今の夫が、懸命になってくれたので、今に至るという感じで、
旦那さんは一生懸命やってくれたからね、はい、そうですか。お仕事もされてるんですよね？
はい、今私自身はダブルワーカーで、両方なんていうんですかね、片方はパートで片方は契約社員で、社会保険と支払っているって形ですね。
お忙しくしてるんですね。
いや、ゆっくりはできていると思います。
そう、じゃあダブルワークなんていうとすごい大変そうと思うけど、ご自分のペースでできているって感じなんですかね。
はい、そうですね。ダブルワークのパートの方っていうのが、実は父の職場でして。
お父さんじゃあ何か経営されてらっしゃるんだ。
父も雇われなので、調理師をしておりまして。
調理師さん、
はい、私は主に皿洗いなんですが、
それで今日一番最初に、ちらっとお聞きしたのは、はい、母親という役割をしている女性を見ると、
そうですね、なんかどんどん掘り下げていったら、ただ嫉妬してるのかなとか、どんどん嫌な自分が、ベクトルが向いてしまっているなと、感じている、なんかごめんなさい、なんかそんなことを、上手に言えないんですが、
嫉妬心ってそれは何に対する嫉妬？
はい、自分にはなれないみたいなことですかね。結婚した当初ですね、1年4ヶ月前は当たり前のように、今後子供を作る予定で、現在の我々二人の結論というかは、私たち二人で一生を過ごしたいっていう決まりまして、ただ夫はやっぱり自分の子供が欲しいっていうのは言っていたので、夫に対する罪悪感っていうのも相まって、それもしてあげたいけど、きっと私は産むだけで、その子を大事にできないというか、なんかすごく、感情的な言い方をすると愛せないっていう思いがちょっと私の中で大きくなりすぎて、でその愛せない自分でも愛せてる目の前の母親だったり、優しそうな顔でお腹を撫でている妊婦さんを見て、涙が出てくるんです。悔しいというか、私はなんか、極端な話、手を挙げてしまうんじゃないかとか、
自分がちっちゃかった頃ね、子供だった時にどういうふうに育ってきたかっていうことを振り返ると、
そうですね、母は拒絶をしたのかなって思う時期が少しあります。
じゃあさっき愛せない、感情的に言うと愛せないかもしれないって、これからね、もし お子さんができた時にそうおっしゃったけど、じゃあご自分はご自分のお母さんに 愛されたと、それは愛されて育ちましたよっていうようなふうには、まあ、今ちょっと言えない、
はい。
感じなんですね。お父さんとも何かあったの？
今から10年、11年前、私が高校3年生の時に、今と同じような、まあ、離婚しようと思うという母に言われ、私一人、高校に連れてってもらう車の中で言われ、どっちついてくみたいなことまで当時、まあ、朝だったのですごい動揺したんですが、で、その際に父に女の影があるかもしれない。18だったので、正直その言葉を信じたのと、まあ、今考えればその母親のしがみつきたかったからなのか、母親の味方になろうとしてしまったんですよね。で、その聞いた日前後か忘れてしまったんですが、父親が帰ってくるときに、玄関を閉めたんですよね。で、チェーンも閉めたんです。まあ、閉め出したんですよね。ちょっと家族会議じゃないですけど。父親に土下座とかしたり。
土下座をした？あなた
はい。
が？なんで締め出しちゃってごめんなさいって？
はい。
それ土下座しろってさ、誰かに言われたの？
あ、違います。自らです。
なんか割といつも逆な感じなんだねって思って今。いや、だってすごい怒って、鍵も閉めてチェーンもかけて帰ってくんなってお父さんのこと思ってたけど、相談になったら土下座したんだね。
そうですね、家族会議じゃないですけど、
でもその逆なことをするっていう、例えばだからさっき子供を作らない人生でいようよって旦那さんは欲しいって言ってるのに、あなたが作らない人生を選んだのに、妊婦さんだとかお母さんをやってる人を見るとどうにもならない気持ちになるっていうのは、まあ、こんがらがってるというかね。で、今日はお電話いただいたのは、そのあたりのことをじゃあ先生に外から見てね、整理していただきましょうか。今日お答えいただきますのは弁護士の堺誠先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
理路整然とご自分のことを分析
いや、
されているようでいて、中身を
いえいえ、
聞いていくとあまり理路整然としていないと
は
ころ
い、
もあるっていう
そう
感じ
な
です
ん
か
で
ね。
す。
それ
は
も
い、
気づいてらっしゃ
頑張っ、
るよね、きっとね。
はい。
それでね、じゃああなたはどうしたいのっていうことを聞きたくなっちゃうんですよ。お父さんお母さん夫との関係でいろいろご説明されるんだけど、あなたはどうしたいのっていうことがどうも見えないんですよ。で、これなんか心理学的な話のように見えるけど、そうでもなくてね、弁護士っていろんな依頼を受けた時に、あなたがどうしたいのかっていうのがすごく大事なんですよと。理
私
屈
自
でこう
身、
だとしても、あなたがしたくないことを弁護士やりようがないですよっていう話になるわけで、今のお話聞いてるとなんかいろいろ考えてらっしゃるんだけど、あなたは結局どうしたいの？話元に戻してね、お子さん作らないことにしました、作らないで生きていくことにしましたと。で、妊婦さんを見てなんか嫉妬心とかモヤモヤしちゃうとかおっしゃるんだけど、でも自分で作らないことにしてモヤモヤもないもんだって、これは理屈はわかりますよね。そう、本当のあなたの気持ちはどうなの？自分がどうしたいかちょっと言ってごらんなさいよって言いたくなるわけ。
そうですね。だから
そ
それ
このと
を言
ころ
っ、
をちゃんとしないと、ぐるぐるぐるぐる回っちゃうと思うんだけど、すいません、かぶせちゃって。
そうですね。本当昔からそうです。なんか堂々巡りで同じ話を延々としてしまうって言われたことあります。
でね、今さ、あなた29歳で、夫32歳でしょ？別にさ、今子供いらないって決めるのはいいけど、一生子供を作らずに生きていきますって今決めなくたっていいじゃない。っていうのが、すごく弁護士的な回答ね。10年ぐらいの間に産む人なんて世の中に今いっぱいいますから、で、10年間あなたの考え変わらないって決めつけること必要ないじゃない。で、夫は今理解を示してくれたならば、ここ1年、2年、2年、3年、そうやって暮らしてみて、そしたら子供欲しくなるかもしれないじゃん、あなたも。
そうですね。
そしたらその時、あ、やっぱ子供欲しいから作ろうってなればいいだけの話で、今そんなことで悩む必要は全然ないですよっていうのが弁護士的な答え。最初のご相談に対して。で、それはそれなんだけど、もっと根っこのところでご相談のこう、根っこのところにあるのはね、どうも人のことばっか考えて自分の行動を決めちゃってるから、別にそんなことで今悩まなくていいじゃないっていうところで深く悩んじゃってるような気がするから、
はい、
そこを変えていかないとまた同じように悩むような気がするの、
はい、
自分はどうしたいんだろうかっていうのを人との関係じゃなくてちょっと考えてみた方がいいんじゃないかな。
自分にもっと向けた方がなんかいいのかなって今お話聞いてて、
う
ん、
自分のやりたいようにやればいいってこと、すごく平たい言い方をすると、
はい、忘れてますね。
自分がどうしたいのか、やりたいようにだってせっかくね生まれてきて1回しかない人生だったらやりたいように生きなきゃダメじゃないですか、
はい、
でわがまますりゃいいとは言うつもりはないけれどもあなたの周りには理解のある夫がいて、
そうですね、
うん、お父さんお母さんもまあいろいろあったけどお父さんの職場にパートで行くような関係だし、
そうですね、
あのお母さんとも別に悪い関係じゃないでしょ、まあいろいろあるよ過去の。
そうですね、はい、
でそういう中 でじゃあ自分はどう生きたらいいんだろうって言うんだけど、そこのところがなんか抑圧しちゃってるのか逃げちゃってるのか出さないからなんかつまんないところでぶつかっちゃってるような気がするんですけどね。
なんか私がそれをやるということになんかいつもマイナスを感じてました。
やりたいようにやるっていうことについて、はい、
やりたいようにやることが、うん、家族の中で、はい、
でも別にあれするなこれするなとか言われるよりもまず自分で考えちゃうんでしょきっと。
そうですね、
さっきの土下座の話じゃないけど。
そうですね、
だって土下座ってしろって言われたのかって言ったら自分でやりましたっておっしゃってたじゃないですか。
はい、
なんかそれ的な感じ、
はあ、
周りはそんなこと言ってないのに、ね、あなたが勝手にそういうふうに考えてなんか自分が動きづらくしてるような気がするんだよね。
はい、
でまだまだ若いんだからさ、
はい、
で優しいっていうか理解のある旦那さんもいてですね、
はい、
で子供欲しいんだけど妻がそう言うなら今はいいよっておっしゃるんだったら、じゃあ今はそこは自分の思いになってるんだけどやっぱり欲しいなと思ったら作ればいいし、もうちょっとこう自分を自由にやりたいようにやる、それ怖がってるのかもしれないよね。
あ、そうですね、うん、なんか夫はとても信頼してるし今一番幸せなんです、うん、
でしょ。だったらそんな自分でわざわざ自分で悩み作ることないじゃない、周りのことばっか見て、
はい、
この環境で自分は何ができるだろうか何がしたいんだろうかって思って動いたらとってもいろんなことできると思いますよ。
はい、
どうでしょう。
はい、
あの最初から子供があの愛おしくて愛おしくてたまらないなんて思っているお母さんって一人もいないよ。
そうなんですね、
うん、あの言うたらできちゃって産んじゃってそこからはやっぱり愛って作っていくもんだと思う。
私自身が母と父を結びつけた理由なんですね。
いわゆる今で言うできちゃった婚。
はい、
うん、まあでもそれもお父さんお母さんはそれぞれの人生だから、
はい、
何もそこまで何かあなたがこう考えてさ何かしなければいけないって思う必要は全くないし、
ね、私の人生ですもんね。
そうです、おっしゃる通り、うん、遠慮しなくていいと思います。
遠慮、はい、う
ん、何かこう自分の本当にしたいことというか自分が楽でいること、
はい、
うん、っていうことになんか遠慮があるような。
あ、そうですね、はい、
うん、だからそこをまあ解放してあげてください。
そうですね、うん、自分らしくいられる夫と、
うん、
まずは日々を過ごしていこうと思います、
うん、でそのうち考え変わったら考え変わっちゃったでいいじゃないですか。
はい、
うん、ね、
はい、ありがとうございます。
はい、
失礼いたします。
はい、失礼します。